78.7 桜FM JOTT7AM
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院呼吸器内科の先生、鈴木真由美先生にお話伺っていこうと思います。鈴木先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は長引く咳ということでお話を伺えるということなんですが、
はい、
この咳ってまあね、普段もちょっとね、いろんな形で咳をすることありますけども、
はい、
咳ってどうして出るものなんですか？
はい、咳はですね、基本的には気道の中に溜まった分泌物や異物を気道の外に出すための生体防御反応になります。
はい、
で原因の多くは風邪を含む気道の感染症で、だいたい8週間以上続くことは少ないんですけれども、いろいろな原因で咳が長引くことがあります。
はい、今ね、咳をされている方はちょっとね、また気にして聞いていただきたいなと思うんですが、うん、咳の種類にもいろいろあるんですかね？
ですね、咳は咳が続く期間によって3週間未満の急性の咳、
はい、
3週間以上8週間未満の遷延性の咳、
うん、
8週間以上続く慢性の咳に分類されます。
はい、
でどうしてこんな風に分けるかというと、こんな風に分類を設けることによって咳の原因疾患がある程度予測できるからなんです。つまり急性の咳の原因の多くは感冒を含む気道の感染症 で持続期間が長くなるにつれて感染症の頻度は下がって、
はい、
慢性の咳では感染症そのものが原因になることは稀になります。
はい、
また咳は痰を伴うか伴わないかによって分けられ、
うん、
痰を伴わない少量の粘液性の痰のみを伴う乾いた咳と、咳のたびに痰を伴ってその痰を出すために生じる湿った咳とに分類されます。で今日はその長引く咳であるその慢性の咳についてお話しさせていただきます。
はい、まずこの原因にはどのようなものがありますか？
肺炎や肺がん、肺結核など重篤化しうるような疾患のほかに、うん、感染後の咳、咳喘息、アトピー外傷、副鼻腔気管支症候群、
うん、
慢性気管支炎、胃食道逆流症、あとある種の高血圧の薬など多数あります。
本当いっぱい上がってきましたね。だからこの長引く咳、どのように診断していくんですか？
咳が長引く場合はまず胸のレントゲン写真を撮影して、
はい、
重篤化しうるような疾患がないかどうかを調べます。
はい、
でレントゲン写真で陰影があるものには肺炎や肺がん、肺結核のような好酸菌という種類の菌の感染症や、うん、あとカビが感染した心筋症などがあります。
はい、
で症状や経過によって、血液検査や痰の検査などを行います。
うん、
症状とか検査値によっては CT の検査や気管支鏡検査なども行うことがあります。
うん、診断の方法、レントゲンの写真を撮るということですが、レントゲン写真で異常がないときにはどのように診断していきますか？
原因によって症状に特徴がありますので、
はい、
問診でまず原因を絞り込んでいきます。
はい、
あと血液検査や呼吸機能検査、痰の検査なども行うことがあります。
なるほどね。今度ですね、レントゲン写真で異常がなくて咳が続く原因、どんなものがあるか教えてください。はい、
先に挙げたものの中の感染後の後の咳、
うん、
それから咳喘息、アトピー外傷、副鼻腔気管支症候群、慢性気管支炎、胃食道逆流症で薬の副作用による咳などになります。
はい、
またまたいっぱい出てきましたけれども、はい、咳が続く原因でレントゲンに映らないものの、症状のものそれぞれちょっと詳しく教えていただこうと思うんですが、
はい、
まずは感染後の咳からどのようなものか教えてください。
はい、感染後の咳は、その名前の通り、呼吸器感染症の後に長引く咳のことで、
はい、
胸のレントゲン写真で、肺炎などの異常がなくて、普通は自然に良くなってきます。
はい、
ですので症状と経過から診断するのが基本で、風邪症候群が先行しているとか、他の病気が除外できる、それから自然に良くなってきている傾向があることで診断します。
はい、この感染の原因というのはどんなものがありますか？
はい、主にはウイルスの感染、
はい、
つまりその腹痛の風邪ですね。その他にマイコプラズマ感染とか、百日咳の後にこう長引くことがあります。
このマイコプラズマ感染、私の周りにも、ね、なったっていう経験された方いらっしゃいましたけども、特徴はありますか？
はい、マイコプラズマ感染を疑う咳の時は、感染の始めはこう乾いた咳 で、
はい、
で結構こうきつくて夜に眠れないほど強くてしつこくて、で、3、4週間ぐらい経つと湿った咳になってくるんですけども、
はい、
他の細菌感染も合併してなければ通常黄色い胃のセンターにはなりません。
本当に長引く咳ですね。
はい、
では百日咳はどうでしょうか？
はい、百日咳を疑う咳の時は放射性の咳込み、それから笛のようなこう音がするですとか、あと咳込みの後にこうひどすぎて嘔吐するといったような特徴があります。
もう聞いてるだけでちょっと辛いですね。いろいろ原因があるようです。
はい、
この感染後の咳診断と治療どのようにしていきますか？
はい、マイコプラズマ感染や百日咳の診断には、菌の培養やこう血液で抗体を測定したり、あとこう PCR というような特殊な検査を行ったりもするんですけれども、
はい、
確定診断するのが難しくって、でまたその結果が出るまでに結構時間がかかったりすることもあるんで、強く症状から疑われた場合には、まずその他の人にうつらないようにするために結果を待たないで抗生剤の治療を行うことが多くなります。
はい、
と咳に対しては通常の咳止めなどで その対症療法を行います。
今ね、感染後の咳について伺ってきましたが、代わって喘息ですね。
はい、
喘息は、どのようなものでしょうか？
はい、咳喘息の咳ですけども、
はい、
寝ている時ですとか、深夜や早朝に喘息のように悪化することが多くって、
はい、
でまた季節によっても変動することが多いのが特徴です。
はい、
痰を伴うないことが多いんですけれども、痰を伴う場合でも普通は少量で、濃性痰ではなくて、乾いた咳になります。
そっか、私今喘息とお伺いしましたが、咳喘息ですよね。
はい、
ということは今お伺いした咳喘息といわゆる喘息というものとは違うものですか？
はい、咳喘息はその気管支喘息のようなこうぜいぜいというような喘鳴とか、あと呼吸困難を伴わなくって、で慢性の咳が唯一の症状になります。
はい、
ですので呼吸機能検査をしてもほぼ正常で、気道のその過敏性が少し更新していて、気管支を広げるお薬が効く疾患になります。ですので、喘息の明けというか、つまりその咳だけを症状とする喘息といったようなものになります。
はい、
日本では、ほとんどの報告で、長引く咳の中で最も頻度が高いと言われています。
はい、
で上気道炎ですとか、冷たい空気や運動、それからこう受動喫煙を含むような喫煙、雨とか湿度の上昇や花粉、黄砂の飛散などでも悪くなります。
これはどのように診断していくんですか？はい、
前面をこう伴わないような咳が続いて、聴診しても、そういうフーフーというような前面を認めなくって、でかつその気管支を広げる薬が効くというようなことで診断します。
はい、
つまりこう疑われた時には診断的治療といって、最終的には薬が効くかどうかで診断することになります。
薬が効くかで診断になる。
そうですね。
なるほど。治療の方はこの一般的な喘息と と、今教えていただいた咳喘息、はい、同じものですか？
典型的な喘息と基本的には、まあ、同じで、
はい、
で吸入ステロイド薬が、まあ、一番に使うお薬になります。
はい、
まあ、経過中に成人ですと 30-40%、 小児では、まあ、さらに高頻度でだんだん喘鳴が出てきて、で典型的な、まあ、普通の喘息に移行するというふうに報告されています。
はい、
でもその吸入ステロイドを診断時からこう使用することによって、そういった典型的な喘息への移行が下がると報告されています。またその喘息に移行してしまった人と移行しなかった人を比較しますと、
はい、
もういくつかの抗原に対する特異的な抗体の陽性率が高くって、で陽性の抗原数も多くなりますので、まあ、例えばその犬とか猫とか、ペットなど、まあ、原因になるような抗原がある場合には避けることもこう重要と考えられています。
うん、なるほどね。今は、咳喘息のお話を伺っていきました。
はい、
代わってですね、レントゲンで映らない要因の、長いお咳、アトピー外傷、こちらはどのようなものですか？
はい、アトピー外傷は、まあ、症状に季節性があって、
はい、
喉がこうイガイガするとか、まあ、痒い感じがする、それから花粉症などのアレルギー疾患の合併があることなどが特徴になります。
はい、
もう少し詳しく解くと言いますと、まあ、8週間以上のその喉のイガイガ感を伴うような慢性の乾いた咳があると、で、ぜいぜいするような喘鳴や呼吸困難の発作がない、
はい、
それから咳が寝ている間とか深夜や早朝起きた時に多い、それからエアコンやタバコの煙、会話や運動、それからこう精神的な緊張などによって、誘発されやすい、であとアトピー素因といって、で血液の中の好酸球という白血球が増えていたり、
はい、
IgE という物質が高い、それからアトピー性皮膚炎などの合併とか起用がある、また呼吸機能が正常といったことになります。
はい、
でさっきのその咳喘息とこうとても似てるんですけれども、はい、咳喘息のようなその気道の過敏性亢進というのはなくって、はい、咳の状態のこう感受性が亢進しているって、要はその刺激で、咳が出やすい状態になっているというようなものになります。
ちょっと咳喘息にも似ている感じがあるので、治療というのは咳喘息と、はい、よく似ているというか同じになるんですか？
ですね、通常のその咳止めですとか抗菌薬が効かないのは咳喘息と同じなんですけれども、はい、咳喘息と違って気管支をこう広げる薬が効きません。
効かない。
で、はい、抗ヒスタミン剤ですとか、ステロイド薬が効きます。
なるほど。うん、これちょっとまた心配なのが、アトピー外傷も喘息にこう移行していくのかなと心配ですが、いかがでしょうか？
はい、アトピー外傷の場合は予後が良好な疾患で、咳喘息のように喘息に移行したりすることはありません。まあ、ですね、咳が収まってしまったら治療は中止できます。
はい、
ただ、まあ、治療が終わって、例えば4年間ぐらいとか経過を観察しますと、半分ぐらいの人で、咳がまた出てくるというふうに言われています。で、まあ、でもまた同じ治療で、治ります。
なるほど。で今伺ったのがアトピー外傷、で次にちょっとお伺いしたいのが副鼻腔気管支症候群、これはどのような長い咳ですか？
副鼻腔気管支症候群はですね、慢性副鼻腔炎に、慢性気管支炎やこう気管支拡張症というものですとか、
はい、
慢性半三再気管支炎というような疾患が、合併したものになります。
はい、
慢性副鼻腔炎の起用や症状があって、で脳性炭があるのが特徴になります。
診断はどのようにしていくんでしょう？
はい、これも、まあ、8週間以上続く咳があって、
はい、
呼吸困難の発作は伴わなくて湿った咳 で、でかつその後鼻漏といって、喉の奥の方にこう鼻水、鼻汁が流れる感じですとか、あと、まあ、鼻水があったりとか咳払いとか、そういう副鼻腔炎の症状があったり、
はい、
で鼻とか喉にその粘液性の分泌物があったりするときに、レントゲンとか CT でその副鼻腔炎と思われるような所見があることで診断することになります。
うん、
でまた、胸のレントゲン写真でこう異常がこう分からなくっても CT まで撮りますと、はい、副鼻腔気管症候群にこう典型的な陰影があることもあって、でそういったものを参考にします。
なるほど、 CT まで撮るということですね、はい、これ治療はどうしていくんですか。
治療はですね、こちらはこうマクロライド系抗菌薬と言われるお薬ですとか、あと去痰薬による治療を行います。
なるほど。変わって慢性気管支炎、これはどういうものですか。
はい、慢性気管支炎は、主にタバコを吸う方の痰を伴うような咳でこう湿った咳になります。
はい、
でこの慢性気管支炎の原因はもうほとんどがタバコで、つまりタバコによる気管支炎というようなものになります。
はい
はい、で禁煙すると約半数ぐらいの人は、1ヶ月以内ぐらいでも咳が出なくなって、
はい、
で最終的にはほとんどの人が改善、もしくは減ったというふうに報告されています。ですので、タバコを吸われる方は、ぜひ禁煙されることをお勧めします。
もう治療は禁煙ということですね。
そうですね、そうですね。
わかりました。では代わって胃食道逆流症、これはどういうものですか。
はい、胃食道逆流っていうのはこう胃酸や胃の内容物が胃から食道の方に逆流することを言いますが、
はい、
でその結果何らかの症状や合併症が生じた場合に胃食道逆流症というふうに呼びます。
はい、
胸焼けなんかがあって、咳の方はこう会話をしている時ですとか食後や起床直後、あと上半身を前に曲げた時ですとか、体重が増えた時に悪化するというような特徴があります。
はい
はい、で胃食道逆流症によるその慢性の咳の調査では咳は約 90% ぐらいの人で会話の時や起床時に悪化して、で 70% ぐらいの人は食事で悪化して、
はい、
で胸焼けの方は 60% ぐらいの人でこう認められたというふうに報告されています。であと咳が払いとか声がれも過半数の人で認められるというふうに言われています。
なるほど。診断はどのようにされるんですか。はい、
これも8週間以上続く咳 で胸焼け、なんかの症状があって、であと咳払いとか声がれがある、咳が会話や食事、起床時上半身を前に曲げるなどに伴って悪化すること、それとも他に原因がなくって、さっき の気管咳喘息とかアトピーと違って、気管支を広げるお薬とか吸入ステロイド薬や抗アレルギー薬なんかの治療が効かないこと、
はい、
で最終的には胃食道逆流に対する治療の胃酸分泌を抑えるお薬が効くということで診断します。
あ、なるほどね。6つ聞いてきました。最後、長い咳の要因の、薬の副作用の咳というのはどのようなものですか。
高血圧の治療によく用いられますアンジオテンシン変換酵素阻害薬という高圧薬があるんですけれども、それによって咳が出ることがあります。服薬を始めた後に咳が出ている場合に疑われます。
はい、
通常は服薬を中止したら1から4週間ぐらいで良くなるんですけれども、個人差があって、中には3ヶ月ぐらい続く場合もあります。以上お話ししましたようにレントゲン写真で異常がない慢性の咳については診断的治療といって病歴と可能な範囲で行った検査結果に基づいて行った治療の方が効くかどうかによって診断が確定することが多くあります。
はい、
ちょっとまとめますと、咳喘息の場合は気管支を広げるお薬、
はい、
アトピー外傷の場合は抗ヒスタミン剤、副鼻腔気管支症候群の場合はマクロライド系と言われるのは抗菌薬、
はい、
慢性気管支炎の場合は禁煙、胃食道逆流症は胃酸を抑えるお薬、
はい、
高圧剤のアンジオテンシン変換酵素阻害薬は、薬剤の中止といったようなことになります。
はい、
あと他に、アレルギー性鼻炎とか、副鼻腔炎など耳鼻咽喉科領域の疾患だけでも慢性の咳の原因にはなり得ます。
放っておくことが一番悪いということが、よく分かりましたので、ぜひ咳が長いなと思ったらすぐに見ていただいてくださいね。今日は西宮市立中央病院呼吸器内科鈴木真由美先生にお話を伺っていきました。先生ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、 0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。